Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはオーボエ奏者、指揮者、そして作家の茂木大輔さん、そのパート4です。クラシック音楽の楽しみ方は、
Let's get knowledge with fun。
クラシックの、はい、僕はもう門外観としての、はいイメージなんですけど、例えば誰が指揮してるとか、うんうんうん、どのオケが演奏してるとかっていう部分が今まではかなり重きが置かれてたと思うんですけど、ね、ただ、はい、このクラシック名曲ガイドは、まあ、この名の通りこの曲もしくはまあ作曲家について詳しく、解説ということですよ。これは意味があることなんですか。
これはそうですね、やっぱり僕わざとというか、この本の中で後書きかなで書いたんだけど、CD 紹介はしてないんですよ全然。
あ、そうですね、そういうかね。
で、僕自身が興味がまあない基本的に。
あ、ごめんなさい、ちょっと。CD に興味がない。
はい、ないです。つまり今、一般的な外からご覧になっている方のクラシックマニアのイメージっていうのは、CD マニアにかなり重なってるところあると思うんですよ。
そうそう、誰が振ってるこの、この日の、この演奏なんだよ
っていうのはね。でまた誰それが来日してこうやるって言うときっとねこういう風にやるに違いないとかなんか言ったりそういうことはまあそれはそれで面白いんですよ。僕もジャズなんかはまさにプレイヤーの音楽ですから、そういう興味っていうのはあるの分かるし、まあ、僕落語もね大変好きなんで、まあ、じゃあこの師匠がこれをやると言うとね、それはどうやってやるのかなってことにとても興味持つ。これ全然悪いことじゃないんだけど、自分は現場で音楽たくさん聴かされてる人間なんで、これ以上その演奏の違いについてレコード集めて聴いてみようというタイプの人間ではないわけです。で問題は曲本来の面白さみたいなことがスルーされちゃってるわけですよね。まだまだ面白いことが曲の中にたくさんあるっちゅう、ことで。
じゃあ逆に言うとその、何を聴いてもいいんですか。
だから僕は安いの聴いてくださいよと、言ってますね。
そうですか、
安きゃいいんだと。でよっぽどね音質が悪いとか、だから歴史的名盤っていうのはもうちょっと先行って、聞き慣れて、それでも聴いてみたいなと思ったらお聴きになったらいいし、初心者の方にはとにかく安くて、まあなんとなくこう当たり前そうなのを、まあ、買っときゃいいんじゃないですかねって思いますよ。それこそワゴンセールみたいなものだっていいだろうし、
じゃあ別にそこにその誰とかどことかっていうことにこだわるんじゃなく、まずその曲に
全然こだわらないしね、まず曲を聴くんだからとにかくは、だから落語もそうですけど、やっぱり芝浜って話分かった上で、それがその男子なのか身長なのか怖さなのかっていうことに、まあ小三治なのかという議論になるわけなんで、ただ今度はそればクラシック音楽の場合は落語のまあそれ話とはまたちょっと違って、やはり作品自体がもう一つの建築のように組み立てられてるもんなんで、建築の中をその歩いてるようなもんですから、それぞれのやっぱり窓の位置とか、そのステンドグラスとか、様式とか、そういうことが分かっているとものすごく面白くなるわけね、だなと思うんですけどね。
なるほど、僕はそうか、
だからコンサートに来ても、その演奏の違いばっかりにそのオタク的に、まあオタクでいいんだけど、今まではねなんかそういう話ばっかりはされていましたが、そうじゃなくて演奏はまあそこそこであればというと変ですが、演奏は大丈夫ですから、みんな頑張ってるんで、曲の方にこれから少し興味持っていただくといいのかなっていうのがこの本書いた、一番大きな、理由だなと思います。
やっぱりじゃあ曲に帰るべき時に来てると、
そう思いますね、やっぱり、もう、そういうことだけでは、僕前の本で、この一冊前の本で、音楽というか文化が21世紀はリサイクルされていくでしょうっていう、新しく黄金時代を作るっていうよりも、今まで黄金時代だったものの中で見逃してきたことがたくさんあって、例えば映画みたいなもんでもやっぱり古い映画見てる人多いんですよ、僕もケーブルで日本映画専門チャンネルかなんかずっと見てるんですけど、ああいう古いのでもやっぱり何十回見てもいけるっていうね、実は 芸術の名作っていうのはその長年の鑑賞に耐えるっていう、
うんうんうん、
それはある種のレコード作品もそうかもしれませんけれども、そういう部分を持ってると思いますから、
うんうん、
あのなぜじゃあそれが永遠の魅力を持ってるのか、あの何十回聴いても大丈夫な作品っていうのはどうしてそうなってるのかっていうことにね、あの興味を持っていただくっていうのはとてもいいことだなと、
うんうん、
何もね何もかも勉強しなきゃいけないって僕も何も知らないですから、うん、あのとは思いませんが、これは神話の人でったらこれはアポロンだから、こういう実はだからあの人はこれも手に持ってるのねっていうことが分かるだけで結構ワクワク楽しいだろう、
うんうん、
だから交響曲ってのは楽章は4つございますと、
うん、
3つ目の楽章は必ず3拍子で、あのベートーベンが初めてスケルツォっていうのを やります。それまではメヌエットだったよっていうことを知っている。そうするとこれがショースタコビッチやマーラーみたいな新しいシンフォニーでもやっぱり3つ目の楽章はなんとなく3拍子で舞曲になってるんだと。それをベートーベンコンプレックスのある作曲家たちがどうやって処理 して、あの僕は三楽章は交響曲の尾蹄骨つってんですけどね、
うん、
最も伝統的なものを残している楽章も、うん、それを作曲家たちがどう処理してきたかっていうことに興味を持っていただくだけでも、
うん、
シンフォニーっていうのは結構面白く聴けるなと、
うん、
例えばですよ、
はいはい、
他にもいっぱいいっぱいいろんなことある、
うん、
でそんなことが難しかったら今度は楽器ね、
うん、
ミクロのオーケストラをミクロに見る、顕微鏡で見ていく一つ一つの楽器、それからその奏者たち、まあ、僕のこの人間楽器別人間楽でもいいけど楽器にもそれぞれ、まあ、面白いこともあるし辛いこともあるし楽しいこともあるということで、一人の人間でもいいパーツでいいけど、それを 見ているだけでもオーケストラっていうのは随分楽しいな。それは実は全国でね、あのいろんなオーケストラで一人の方をフィーチャーしたコンサートっていうのをやってるんですよ。ファゴットとかね一晩ずっとファゴットの話してるで最後にそれで運命なんかやってみると今までダダダダーンって言っててダダダダンファゴット吹いてねえじゃんっていう、そっから始まるとまずなんだなんだ最初吹かねえんだって言ってで途中でトントントントンポンポンポンポンポンって一人で吹いてると、おファゴット一人でやってるじゃんっていうことは、そうするとね1時間の合計曲でも結構イケてきちゃうなっていう気がするんで、まあ僕はそういうあのミクロなところも見ていただきたいなと思ってますけど、
なるほどね、はい、まあでも本当はそのいわゆるクラシックミュージックと呼ばれるジャンルのものは、
はい、
もう本当にそれ存在そのものがそれだけでもう何百年も経ってきてる、
そうですね、
もうだからそこで普遍的な、ね、価値が当然あるべき、
そうなんですよ、
なんですよね、
うん、だから新しいものはどんどん増えては今後いかないし、
うん、
もうある程度古典の名作の数、うんうん、作曲家の数も一生懸命ね、あの誰も知らなかった作曲家の名前出してきてこの人もいいよっていう努力ももちろん必要、うん、それはあっていいんだけど、はい、名作を発掘するっていうのもあっていいんだけど、うん、まあそれほどの大きな影響はおそらくないだ、
うん、
だからその50人の作った、まあ、おそらく何千曲しかないクラシックの財産を、うん、これからもっと掘り下げて見ていけばいいんじゃない、うん、いい仕事してますねっていう、うん、だから分かんないじゃないか、焼き物なんかも、
うんうん、
白だよね、これは なんすか柿が書いてあるあのこの模様ってこれは東大のねって、なんとかの作った名作だねっていう話を聞くとね、
うんうんうん、
なるほど茶碗も奥が深いねってことになるから、
うん、はい、
知ってると面白いなって思います、う
ん、なるほどね、
鑑定団はね
だある程度、まあ、有限のものだからこそやっぱりそれ一つ一つを吟味してったら面白みがあるぞと、
はい、膨大でもないんですよ実は、
そんなにないですよ、そうですか、
はい、交響曲なんていうのはもう本当にあの交響曲を作って名作を残した作曲家って多分15人ぐらいですね、音楽史全体で本当に優れたシンフォニーって15人ぐらいしか書いてないんで、
うん、
でまあ、 あのハイドンはたくさんありますけども、その中で個々の作曲家が作って本当に優れてる、ベートーベンは9つ全部素晴らしいけど、
うん、
ブラームスも4つ素晴らしいけど、それ以外の人のものも全部ひっくるめても50曲ぐらいじゃないですかね、本当にすげえなってのは、うん、50人50曲っていう感じだと思いますよ、そんなにたくさんあるもんじゃない、
そうか、それなら、ね、
でしょ、
うん、っていう感じですね、うん、
落語歌舞伎もそうですよね、知らないで見てると、
うん、
いやもう落語っても話が多すぎて分かんねえってけども、うんうん、落語ファンになってまあ10、30年ぐらい経つかな、それで見てるといやもう話家さんが少なくなっちゃってもうねあ本当に困ったわって思ってるわけですよ、もう そんなに いないよ実はって、本当に面白い落語家さんっていないよねっていうことになるでしょ、歌舞伎だってそうで、
うん
うん、あるようでね、
うん、
うん、そうあるもんじゃない、
そうなるといわゆるクラシックミュージックのこれからということになってくると、うん、はい、やっぱりその辺に
そうですね、そう
なってくる、
うん、そうです、だから僕はやっぱりあのクラシックのよく言われることがね、
うん、
敷居が高いって文句言われる、
はい、
敷居高いね、とっつきにくいと、しょうがねえと、
うん、
我慢してくれと言いたい私は、
は
い、あのこれはフランス料理と同じですから、
はい、
宮廷生活から出てきたもんで、高級で複雑で、うん、誰にでもできるもんじゃないところに価値がある、希少価値なんですよクラシック音楽って、
うんうんうん、
ハイドンのシンフォニーは何素晴らしいかって言ったら同時代の他の人には絶対書けなかったからすごいんですよ、 モーツァルトはましてやそうなんですよ。あんなもの他の音楽史上誰にも書けない。ベートーベンもそう。そういうものが素晴らしいと、うん、でそれを演奏するのにバイオリン一人育てるのに、うん、まあ少なくてもレッスン教育十何年繰り返して何百万もする楽器買い与えて、うん、それでそういう人を二十何人も湯水のように使ってるのがオーケストラって、うんうん、それはピアノとかシンセサイザーでひょえってストリングスっていうところを選んで弾けばね、うん、似た音は出るけど、うん、やっぱり生でウィンフィルのバイオリンセクション聴いてる感動っていうのは、うん、それはもうフォアグラのこの美味しいのを食べてるとかね、ステーキでも、うんうんうん、サラダだってそうですよね。人参一本、うん、本当に美味しい人参食わしてくれるか、うん、それから もっと言えばお店の雰囲気からもう テーブルクロスからギャソンからワインの温度から全部見て、でそんすいませんフランス私ちょっと食べたことないんでって、フォークは外からですけど、なんかさ僕らだって最初行きゃそうだけど、うん、それをだんだん克服しながら行くと一生それはフランス料理ってのは、うん、いいね美味しいねって言って楽しめるものじゃないですか、うん、その気分も全部含めてね、うんうん、だからクラシック音楽は贅沢品だと僕は思っています。
なるほど。
一生楽しめるものだ、うん、で楽しむためにはやっぱり知識も経験も必要だし、うん、その代わりお越しになっていただけば必ずその、
うんうん、
あの他のものには変え難いあの最高 あの精神的な、ね、うん、快感だよね。やっぱり、ね、うん、美っていうのは快感のことです。精神の快感のことですから、
はい、
その最高の美っていうものね、うん、これは単にあの居心地がいい音だっていうことじゃなくて、うん、ドラマみたいなことも含めて、
うん、
あのベートーベンやドボジャークやチャイコフスキーのシンフォニーが持ってるああいう強烈なドラマみたいのっていうのはやっぱり20世紀のね、うん、最も素晴らしい映画とかにももう被験するどころかもしかしたら超えてしまってるかもしれないし、うん、文学もね、うん、だからそういう魅力があるんだっていうことを、うん、これからもっとね、今まであのこの曲はもう聴き飽きた同じだ毎回こうなんだってなっちゃった人も、もう一回そこを発掘できるんだっていうことをあの知ってほしいなと思ってます。
なるほどね、うん、まあ、ある程度の準備は必要かもしれないけれども、
そうですね、
それに見合う、うん、それ以上の価値が、はい、そこには待ち受けて
る。そうですね、準備と経験ね。だから最初はいいじゃないですか、
うん、
来ただけで面白いんだから、
うんうん、
まあ最初はとにかく行ってみたらいいと思うんですよ、
うんうんうん、
で生の音っていいわねとか単純に雰囲気が、うん、あのいっぱいの人がいて着飾ってやってきて拍手をするってだけだって気持ちいいですからね。でも退屈しちゃうかもしれないんで、それ退屈するのは曲のせいじゃなくて、
うん、
これはもうちょっと勉強すれば楽しいよと、
うんうん、もっと味が分かってくる。
はい、そうです、うん、最初ほら結婚式でなフランスで食べてもな、うち帰ってきてやっぱりうちが一番ねってお茶漬け食べたり するじゃないですか、ね、も
う
僕なんか今でもそうなんだ実はね。ワインなんかもねこんなちょっとあったそんなに値段取らなくてもいいんじゃないとか言いながらしょうがなく飲んでんですけど、
うん
うん、でもスーパーでワインの買ってきて飲んだ方がよかったりするんだけどもね、うちでねパジャマ着てワイン飲む方がうめえやとか思いますけど、でもまあ そこにはそこの高級品の魅力というのはあえて言葉使っちゃいますけど、
うん、
クラシック音楽は高級品ブランドものの、
うん
うん、だからグッチやなんかと同じですよね、
うん、
昔の宮廷御用達の革製品 、うん、あの職人だった人々が今のブランドものになってるわけだから、
うん
うん、それと同じですね、デザイナーと、
うん、本物の贅沢品
だ そうだと思います
ということですね、うん、
はい、
なるほど。茂木さんのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。
ブログですね、
はい、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。
ぜひ書き込みしてください、
はい、さあ最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで、
うん、
一番思い出に残る先生というのはどういった方ですか。
これ僕はたくさん いるんで一番というのは本当に難しいんですけども、うん、やっぱりドイツで僕はオーボエを教えてくれたギュンター・パッシーンという先生が、うん、やっぱり思い出に残ってますですね、
うん、
彼非常に自由奔放な方であったし、セクシーな人でもあったしわがままな人でもあったし、ある時は極端に機嫌の悪い人でもあったし、ある時は陽気な人でもあった、非常に複雑で分かりにくい人でもあったけれども、自分とはとても馬があった。彼は日本の音楽の講習会で僕のことを一目見て目がいいって言ってドイツに連れてっちゃった人なんだ
、うん、
演奏よりも目を見てたんだそうなんだけど、後で聞くところに、うん、とにかく来いと言って自分のクラスに連れてってくれたんですよね、
うん
うん、で僕はそれまで日本で国立音楽大学で亡くなりましたけど丸山製造先生っていう先生に習って、この方はもう非常に人格者で、うん、大変素晴らしい方でした。真面目で、また誠実で優しい方 で非常に厳しくもありましたけれども、とても整った方だったね、
うん
うん、で今でも大変尊敬してますが、でこの方に習っていて自分の中にあるいろんなそのわがままさみたいなものはそこではリリースできなかった、
うん、
その代わり真面目に音楽に取り組むということを、うん、まず音楽家としての半分の部分を習って、
はい、
でそこまで来て自分は22になった時にドイツに連れてってもらって、うん、口で先生が何て言ってるかレッスンで何言ってるかとは別に現場で見てるとこんなに態度悪いじゃないとかですね何なのこれはとかですねでも演奏させるとすごいじゃないとか、
うん、
あのそういうところを現場で一人のドイツ人とずっと一緒にいてあのいたことで、うん解放してもらえたと思うんですよね。
なるほど、
うん、その非常に厳しい禁言な先生から学んできた芸術のすごいこととそれから人間味の部分だからこの2つのことが自分の中にあって今あるなと思いますね。なるほど。
じゃあその音楽家茂木大輔の、まあ、セカンドハーフを作り上げたのが
そうだと思います。その準備をしてくれたのが丸山先生だったなとは思いますけれど。
なるほど。
じゃあどっちもどっちなんですけど、ね、
そうですね、
はい、2つとも大事なこと、
はい、2つ本当に幸せな出会いという感じですね。
そうですね、はい、僕はそう思ってますけど。
なるほど、
はい。
ラジオ版学問のすすめ、本日はオーボエ奏者指揮者でもいらっしゃいます茂木大輔さんにお話を伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、オーボエ奏者指揮者そして作家の茂木大輔さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや茂木大輔さん、まあ、クラシックはあえて敷居が高い、これは事実であるというふうにおっしゃってましたが、でも本物の贅沢品としてそれに見合う本物の感動が得られるという話、いや非常によく分かりました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。